29日土曜日夜7時からアークオーディオキャンペーンライブがあります。公開録音です。場所はアップルストア心斎橋店。詳しくはウェブで。アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースチッコアークがお届けしております。皆さんこんにちは、浅田渉です。火曜日9月の、11日、ですね、ございますけども、皆さんいかがお過ごしでございましょう ございましょうか。はい、火曜日は、毎月、恒例このアークオーディオの、スタジオでありますチッコアークで行われている、公開録音月例トークサロン、アークトークコンピレーションの模様をお届けしております。このアークトークコンピレーションというトークサロン企画はですね、公開録音で行われている、アートと社会、アートと日常をつなぐ、なかなか奇特なトークサロンイベントを行っております。今回ですねお届けしますのは8月31日に行われた発明家、乗り物発明家の鵜車義方さんと、音を中心に、いろんな、演奏活動もしくは展示活動などをされている梅田哲也さんという、アーティストの方、このお二方に来ていただいて、全く、異種格闘技戦といいますか、格闘は全くしてないんですけども、全然違う立場の、創作者の二人から、様々な共通点を見出していこうというトークを繰り広げていただきました。先週、聞いていただいた9月の4日の放送ではですね、鵜車さんのまずこの発明家の、活動の、シーンみたいなものをねプレゼンしていただいたんですけども、今回は、梅田さんですね、音を中心に扱うアーティストの梅田哲也さんの、活動紹介になります。それではどうぞ聞いてください。
じゃあ次梅田さんなんですけども、ちょっとじゃあイベントセットしましょうか。
消した方がいいな、
はい、ちょっと今から基本的にこれ DVD、で映像等と聞いていただきながら梅田さん話していただくんで、ちょっと暗くします。
はい、
真っ暗にします。どうします？
あ、適当なぐらいで
一個だけ、
うん、すいません、ちょっと足崩します。
ボリューム的には
、あ、いけるよ、はい、なんかついてた。僕活動をあんまりこう多分口で紹介するよりも見てもらった方が早いと思うので、これは、今年の7月に7月だったっけ違う4月と5月に、アメリカのサンフランシスコに、僕が行った時にその受け入れ先のギャラリー側に言われて作ったパフォーマンスの DVD なんですけど、僕パフォーマンスだけじゃなくてあと展示とか他のこともやってるんですけど、一応、そのパフォーマンスっていう形でやったものを、しかも僕の手元にあったものとか手に入りやすかったものをちょっとサクッとまとめたもので作ってます。なので、これを見ながらちょこちょこ僕なりにこう解説というかしていこうと思うんですけど、もう随時なんかもし質問とかあったら突っ込んでください、
はい、
何でもいいん で僕もそれに答えるような形で説明した方が多分ちゃんと伝わるかなと思うので、じゃあ見ていきます。よいしょ、はい、はい、まず これは僕去年の、9月かなにスコットランドにあるグラスゴーっていう町で行われたインスタルというフェスティバル、これはあのアンダーグラウンドな音楽のフェスティバルなんですけど、ちょっと極端なものばっかりを集めたようなフェスティバル でそこに呼ばれた時の映像です。これ場所は何だろう、地下鉄跡みたいな、地下にある大きいアーチ状のトンネルが2つポコッポコッとメガネ状にあって、そこでやってるんですけど、僕の他にもまあ日本から呼ばれたミュージシャンの人とかがいて、でまあそういうまあいわゆるこうミュージシャンの人たちに混ざった形でやった時の映像ですね。でこれは一体何をやってるかというと、まあ扇風機見て分かるように扇風機なんですけど、扇風機にさっきの風船が浮いたような状態になってて、なんだろうな、この今出てる音っていうのは風船がマイクになって、で扇まあなんかねすごい、なんしたいんだろう、まああのすいません、ちょっとね、まあそんなんどれもいいかな、こう今カメラ持ってる人がこう動いていくと、あの音がどんどんどんどん変わっていったのが分かったか分かんなかったか分かんないけど、いわゆる僕がやってることっていうのは、そのなんだろう、みんなが同じ音を聞いてるようなことではなくて、もう例えばお客さんが100人いたら100人全く違う音を聞いてるようなことをパフォーマンスとしてやってる。でそれどういうことかっていうと、そうだな、なんていうかな、空間、その空、大体いつもこの僕がどこでその音を出すかっていう空間ありきで作品を考えるんですけど、場所をまず見て、でそこから逆算していく形で作品の配置とか、あるいは何を使うかとか、どういう音を出すかっていうのを決めていくわけです。で要するに例えば壁のこっち側にいるのとこっち側にいるのとではやっぱり音の聞こえ方っていうのは違うわけで、でそれを違うよって口で説明したりとかしても、まあ言ってることはわかるけど、まあ、感覚として伝わらないっていうところをちょっと増幅してやるというか、あなんとなくそれ分かったなっていうところまで連れていく、お客さんも一緒に連れていくようなことっていうのをある程度意識してます。でこれは換気扇にスピーカーがくっついてて、でスピーカーが今高速で回ってて、もうスピーカーから出てる音っていうのはもう何のこっちゃよくわからないような状態になってるんですけど、で基本的には選挙の街宣車とかでこう回ってる時にピーって羽るハウリングってやつで音が鳴ってるんですが、ピーとは聞こえてません。それはなぜかというと、まあ、スピーカーが高速で回転しすぎて、そのハウリングが持続せずに断片化してるからですね。大丈夫ですか？
マイクになってるん
ですか？これにマイクがくっついてて、
くっついてるって、
そうそうそう、風船っていうのは経験あると思うけど、例えば風船の中に豆1個入れて振っただけでもボヨーンってなりますね。だからこう増幅されてマイク、風船自体がマイクにもなるしスピーカーにもなるし、天然の要するにその残響とかが増幅できるんですよね。で今度はまた今日3代目のこれ扇風機、これは何をしてるかというと、これなんつったらいいんだろうな、まあこんな感じです。
一瞬の音が
そうですね、できれば
全然説明しにくい。何なんですか？
これさっきの換気扇と同じ好きなんですか？
基本はそうですね、フィードバック、そのハウリングの構造なんですけど、今回は扇風機の傘の部分がマイクになってるんですよ。ここにこう残ってるんですけど、で扇風機のこの傘っていうのも、ストーブとか扇風機っていうのはやっぱりこう格子状になってるんで、 やっぱり残響が生まれやすい、リバーブが作れちゃうんですね。叩くとコーンってなりますよね。で、その構造っていうのをそのまま残してあって、これ今僕何やってるかっていうと、ちっちゃい磁石をこうくっつけていってるんですけど、いいですか？マイクとかスピーカーっていうのは磁石がくっついてるんですよ。で、その磁石の磁力で、高音子っていう紙を動かしたりして音が出るんですね。で、その磁石のくっつけてやると、要するにマイクのバランスが変わって、今みたいにちょっとヘンテコリンなノイズが出たりすると。で、これはまた別のところ、一番最初に映ってた部分なんですけど、最初の時はピーってなんか高周波みたいな音が鳴ってたけど、今全く違う音が出てます。で、これもやっぱりもう時間とともに勝手に変化していく。それは、あの時は周りに人がたくさんいたからああいう音だったっていうことも言えるし、今はちょっと また状況が変わって音色が変わってしまってる。それっていうのはやっぱり、なんだろう、その状況とか空間に作用して起こってくることなんですね。で、まあいつだってそうなんですけど、これもうお客さん勝手に動いてこうやって風船浮かばしたりとか、まあ、自由に、ある程度自由にしてもらうようなことをする。最後この子で終わっちゃうんですけどね。これもこの子が全員に拍手をもらった状況。もうはっきり言って、このカメラ撮ってる人もどこ撮っていいか分かんないもんだから、僕ほとんど映ってない。でもいつも結構そうですね、なんか一応音を出す立場として主体性は失わないようにはしてるんだけれども、まあ観客の中の代表であるような意識っていうか、まあできるだけこう一緒に行く、なんか連れていくようなことを考えてます。で、これはフェスティバルビヨンドイノセンスって今出ましたけど、この間まで、先月の末まで、大阪の新世界にあったブリッジというスペースで、行われたフェスティバルの映像ですね。これ2006年の時です。同じもの映ってますけど、また全然違う使い方をしてるんです、この時は。で、これも音楽のフェスティバルで、出てる人は基本的に楽器を演奏するミュージシャンの人たちなんだけれども、まあ毎年飛び道具として呼んでもらって、なんかこういった形で自分の作品を発表するようなことっていうのをやらせてもらってたんですけど、まあこのフェスティバルは多分知ってる方もいっぱいいると思うんですけど、まあ、即興演奏とかインプロビゼーションみたいなことをある程度こう、なんだろう、ベースにしたフェスティバルなんで、で僕も、まあ、インプロビゼーションっていうところでそのフェスティバルにはリンクしているっていうので毎年一応呼んでもらって、最後の6年間このブリッジで行われた分は全部出させてもらったんですけど、でこのパフォーマンスの時にはすごくちょっと分かりやすく出てるのが、今僕なんかこう細工をずっとしていってるわけですけど、これを僕はライブインスタレーションって言い方をしていたんですよ。で、ライブインスタレーションっていうのは、ライブとインスタレーションっていうのは、僕は割とそのライブっていう形で作品を発表することと、インスタレーションっていう形で、インスタレーション展示ですけど発表することと、まあ2つあって大きく分けると。で、ライブとインスタレーションっていうのは、まあ本当に根本的な言葉の意味ではすごい相反する言葉の、相反する言葉っていうか行為ですよね。インスタレーションっていうのは展示で置くものだから、でライブっていうのとはまた真逆にある性質のものなんだけど、僕がやっていたのはこうインスタレーションを作る行為をライブとして見せる、あるいは聞かせるっていうこと。で、それをライブインスタレーションっていうふうに呼んでました。で、割とね、なんかライブインスタレーションっていう言葉を方々で聞くようになったなって時期があって、流行らせたのは僕だなって勝手に思ってたんですけど、なんかあれ前に今の嘘ですよ。で、そうです。だからその一応プロセスとして作っていく行為も同時に見せちゃうんですよ、絶対。で、要するにこう何が起こってるのかよく分かんないってとこからスタートして、最終的にでも結果を必ず何かこう導き出すようなことをまあやっていく感じですね。 でこの時はそのお客さんがこうシーンとなって割とたくさんの数の人が、まあ、集中して見てくれてるんだけど、でまあ何だろうな、音量自体はすごい小さいんですよ。だからいわゆるこう大きい音とか増幅したような音っていうのはいつも出さないんで、繊細な音、繊細な変化とかそういったところを聞かせたいんで、すごいこう静かに静かに音を紡いでいくんだけど、まあお客さんもそのプロセスから一緒にこう参加してもらうことで、そのテンション自体に付き合ってもらうっていうか、こうなんかこの前の年のこのフェスティバルでは、毎回毎回このフェスティバルは僕いろんな実験を個人的にさせてもらってて、でこの2006年の時とかは、まあ、ある程度それが結実してる部分もあったんですけど、この前の年の時に、あ、なんか分かったっていうか、フェスティバルなんかこういう場所で音を聞かせるやり方掴んだなっていう手応えがあったんですけど、その時に僕何をやったかっていうと、自分の出番の直前まで寝てたんですよ。でずっと眠ってて、で本番の直前に起こしに来てもらって、でむにゃむにゃした状態でこう会場にもう100枚にパンって出ちゃったんですよ。そうすると、まあいい具合に頭がボーっとしてて、集中力も抜け切っちゃってて、そこからクーッと入っていく段階をお客さんと一緒にやれたかなっていう感覚がありましたね。
すみません、いいですか。
はい。
今まで、あ、梅田さん、糸を張って出したんですよね。
そうです。
それで何か変わるんですか。
これね、どうなんですかね、よくわかんないんですよ。要するに、変わるっちゃ変わるんですけど、まあ、それぞれの、これ、何が、ドミノ倒しみたいなもんで、ここでちょっとした動きが起こったものが伝わって、ここで起こって伝わってっていうのが連鎖してるんですよ。その糸をこうそれぞれに張っていくことで、ここで一つパチンと弾いた音がまた増幅されて、こっちで音に変わってっていうのが連鎖していくような仕組みを作ってるんですけど、
で枠に糸かけて張ってる。
そうですね。で今最後はああいう形で、まあ、お客さんももう自由に動いてもらうような感じにして、だから最初はものすごく僕とその受け手側には距離があるんだけど、ものすごく距離があるのがだんだんだんだんそのやってる間になくなっていくっていうか、そういう瞬間を作ることには非常に興味があって、でライブをやる、ライブとして作品を見せるっていうことの意味とかもそこに割と僕は感じていたりしてやってます。でこれがその前の年にやったやつですね。で僕がちょっと前までこれ寝てたんですよ。でものすごく眠いんですけど、まあこの時もでもものすごいやっぱ皆さん集中して聞いてくれてる。でさっきまでは割、まあ、エレクトリックっていうか電気を使った扇風機とか、まあ、そういったことやってるんですけど、これはもう全くノン電気ですね。その代わりに火を使ってます。で、まあ、音を出すためには何かしらの力が加わればいいわけで、でそれがまあ電気であれば電気であってもいいし、火であってもいい、熱であってもいい。でこれはですね、愚月物語なんかで出てくる成鎌神事、成鎌神事じゃないね、成鎌っていう、まあ、今は神事として祀られてることなんですけど、その、現象を、まあ、身近なものでやってみるというコンセプトで、最初は作ったツールですね。
これは何がどういうふうな感想になっているんですか。
これはこの筒、火にかけてる筒の中に僕がお米を入れると、そのお米で音が鳴るんですけど、まあ、いわゆるこうなんだろうな、もともと残ってる神事っていうのはこう鉄釜があって、その釜の上にすのこがあって、 でそこに筒、上に筒がかぶさっていて、そのスノコにこう玄米をバッて放り投げてやると音が鳴るので、これは不思議だって、これは神様が泣いてるに違いないみたいな感じで祀られてきたんだけれども、音が鳴るってことは要するに物理現象が起こっているってことで、で理科の実験なんかで、あの試験管とかでやったりするんですけど、鳴り釜っていうのはあの要するに気圧差で、あの今の話で言うとスノコを挟んで下の部分と上の部分で気圧が違うと、あ要するにこう飛行機でバンってこう弾き出されるのとかと一緒で振動が起こる、あ圧力がかかって振動が起こるわけです。それと同じようなことをやってる。
そう、カンカンに水の生米を入れたらその現象が、
カンカンの間にあの米が落ちないようにこう柵っていうか、作ってあって、まあ、スノコの状態にしてあると。でまあその筒の長さをそれぞれ変えてやることで、その筒の持つ固有の周波数っていうのがあるんで、例えばあのまあ何でも楽器ってそうですよね、こう筒が長くなると音が低くなる、木琴とかの下にこう並んでます、あれと一緒で、で例えば筒の長さが倍だったとしたら、これ本当は上と下が空いてるか閉じてるかでも違うんだけど、まあ簡単に言うと倍だとしたら、その周波数の弓の形が倍になるわけですよ。そうすると、なんだろう、その、なんだろう、音自体が混ざってまた別の揺れが出てくるようなことが起こる。だからいわゆるこう音を一旦出た音をこう動かしていってやることで、その空間に充満してる音がっていうのがどんどんどんどんやっぱり移動していく。だからお客さんが止まっていても次から次にまた違う音、空間として違う音が鳴ってるような状態っていうのを作っていくわけです。これ本当はそうだ忘れてたけど、ここに一つエレクトリックのものも釣ってあるんだけど、この時は出してませんね。でこれは最終的にこの筒がの音が充満した段階で共振、その筒の太さが一緒なもんだから勝手に音が鳴り出すような仕組みでインスタレーションした。
勝手にっていうのはお米を入れてないやつも鳴り出す。
そうです、そうです、鳴ったりとかするってなことです。で次行きます。これはすぐそこにあったんですけど、大阪に赤レンガ倉庫って、2年前か1年半ぐらいかな前まであった倉庫でやったライブの映像で、今のは棒をこすっただけなんですけど、まあ、この時はその倉庫がとにかく天井が高くて、まあ、あの石造り、床が石造りの非常にこう鉄筋で面白い響き方をする空間だったんで、まあ、全部アコースティックで、その残響を利用した形でパフォーマンスをするっていうのをやっていました。で今聞こえてきてる音っていうのがこれ、よいしょ、これは何をやってるかっていうと、その倉庫自体にワイヤーを張って、そのワイヤーを筒でこすってやる。そうすると何だろう、例えばバイオリンとか、どこまでいった例えばバイオリンとかギターとかだったら弦が振動することが今度はボディで増幅されるんですけど、まあ、建物自体を共鳴箱にしてやるようなことですね、そうやって、まあ、空間そのものに何かこう細工してやって、その場所の音を聞くっていうことを割と意識的にやってます。っていうのは僕もともと音楽をやっててこういうことをやり始めたわけではなくて、最初は映像を作ったりとか立体のようなものを作ったりとか、そういったいろんなことを試行錯誤してたんですけど、ある程度なんだろう、そのやっぱり空間っていうものに興味があって、でその空間自体を空間に何かこうなんだろうな、痕跡を残すようなことをやることに対して音を使うのが僕にとって非常に手っ取り早かったっていうことが一番大きくて、 で、まあ、もちろん音そのものが元から好きだったっていうのはあるんですけど、音楽にしても。だからなんだろうな、こう石が雨に打たれてどんどん風化していって丸みを帯びていくようなことっていうのは、その石でやろうとしたらものすごい長い年月が必要なんだけど、音を使ってそれをやることって割と瞬時にできちゃうんで、そういったプロセスっていうか経過を感覚でこう体感するには、音がすごく僕にとっては有効なツールだったっていう。これはもう自作の、なんだろう、カラフォンって呼んでますけど、まあ、楽器みたいなもんですね。これもものすごいシンプルな構造で、やっぱり筒の、中でこう音がどんどん増幅されてフィードバックするような構造を使ってるんですけど、なんか筒の中でコイルがマイクのようなものと一体化していて、その引っ張ったり押し込んだりするうちに、こう微妙にその中のなんだろう、バネの振動が変わってこうやって音色が変わっていくようなものです。でこの時使ってるのはこの竹とステンレスでできていて、太さはと長さはほぼ一緒なんで、まあ時々さっき言ったような共振するような現象が起こる。これは2004年ですね。これはこれも音楽のフェスティバルで、これは山口にある、情報芸術センターとかなんですけど、これ今左側に映ってるのは扇風機にスピーカーがついてるパターンで、最初に見たやつと、まあ、そう大差ないんですけど、この場合は縦に回りながら首を振っていくっていう。要するに音っていうのは僕そうですね、時々質問されるのが、やっぱ音楽のことを聞かれるんですけど、コンピューターの音楽とかそういったことに対して質問を受けることがあるんですけど、なかなかそれにコメントできないことが多くて、っていうのは根本的にまずやってることが違うっていうのがあって、さっきその、まあ、石を例えにして言いましたけど、あんまり僕は音楽っていうところに端を発してないっていうのは、要するにこう音源がまずないんですね、僕のやってることっていうのは。でそのハウリングにしても、その空間で起こってくる音だから、もともと作って再生する音楽とか音源があるわけではなくて、そこで巻き起こって現象としてまず起こってくる音っていうのがまずスタートとしてあって、でそれをこういうコンピューターとか機材の中で変化させてアウトプットするのではなくて、一回外に出した状態から変えていくっていうことをいつもやってるん で、今こう回転してたのも同じようなことで、例えば一つの音が持続音として出ていたとしても、こうそれが運動することによって聞こえ方が変わってくるわけですよね。で例えばね、救急車がこう通過する時のドップラー効果っていうのも同じようなことがやっぱり起こってきたりとか、あるいはそれぞれが干渉してもわれっていう現象が起こってきたりとか、だって一度外に出た音を空間の中で変えてしまうっていうことですね。だからこの場合も一応アウトプットスピーカーがまずあるんだけれども、スピーカーから再生される音っていうのは何かを原音を忠実に再生するっていう目的ではなくて、スピーカーが電気信号としてこう動かす運動を起こすことによって起こる音で、これは風船が動くことで重低音がブーなってたりとかっていうことですね。
最終的にスタジオかどこにあるスピーカーで音出すんですか？
いや、じゃないですよ。
うん、
もう完全に全部持ち込みの、基本的にゴミなんですよ。どこぞに落ちてるものとか拾ってきたりして、だからもうその忠実に何かモニタリングするために必要なものではないから、そこにクオリティは必要ないんですよね。だからいわゆるジェット機が通過するとか、さっき言った救急車が通過するとか、扇風機が首を振るとか、そういったところで 巻き起こっているようなその音の変化とか、まあ、そういったことを特定の空間の中でもうちょっとこう濃縮して見せていくっていうか聞かせていくようなことですね。大丈夫かな、
はい、
はい、これ今年です、うん、2月のこれ相原信弘さんっていうアニメーションの作家さんのアニメをリミックスしてくださいっていうオファーだったんですけど、アニメーションの原作その元のアニメーションが非常に面白い作品だったので、もともとリミックスって考え方がちょっとよくわかんないんで、もうその素材自体は全くいじらずにその映写の方法をちょっと変えてやろうっていうことでやりました。でこれは直径だいたい170センチとかそのぐらいの大きい風船を風で浮かべて泳がす空中を泳がせてるような状態で、それがスクリーンの前にボーンとあるんです。だからこうアニメーションをそのスクリーンに行く一歩前で風船に投影しているような状態ですね。でこの出てる音っていうのは相原さんのアニメもともと音が音楽が入ってたんですけど、そこはまあ消してもらって、これもさっきの要領と一緒で、この時にこの風と風船のフィードバックで起こってる音っていうのを会場に流しています。
前と風船についてます。
そうですね、あとでたまに見えるんですけど光って、そのワイヤレスのマイクロフォンがついて、でこのなんだろう、ファンにこうバネがくっついてて、その先にスピーカーがあるような状態。これね、なかなかもうちょっとこうカメラ引いてくれたらいいんだけどなって思いながら、すごいこのアニメ見た時に、あ、もうこれ風船だなって思って、そのままポンってやっちゃったんですけど、でまあこう今こう映像を話してるんで映像をメインで見せてますけど、まあ、基本的に作品としては音をやっぱり聞いてほしいものなので、ぜひ僕のライブとかに皆さん来てください。そうすると毎回ちょっと違う工夫をしたりしてます。でこれ最後ちょっと送っちゃうか、あ、起こして終わるんですね、
はい、あれは自動っていうか勝手に浮いてるの。
そうなんですよ、あれピンポン玉プーって浮かべるのと一緒で、風がこう球体を包んじゃうんで、
あ、
落っこちてこない。
へ、うん、
あんなでかいのもいけんのかって思ったし、僕もあれ本当に最初見た時は本当寝れなかったですけどでこれも今年で、これはそのさっき言ったブリッジで初めて展示をやった時の映像で、今年の2月にこれも、これやってる最中にさっきのやつがあったんですけど、オープンプールっていう展示をやりました。でこれは僕大阪で展示って多分倉庫以外で初めてで、でしかもこのブリッジでやったのも初めてで、この時になんか泊まり込んでやったんですけど、これどういったことをやったかっていうと、もうこの空間僕も嫌っていうほど知ってたや知り尽くしてたんで、まあ、もともと馴染みが深いところだったんで、もともとやりたかったなって思ってたことを盛り込んでやっていこう。で例えばブリッジっていうその名前の由来でもあるんですけど、この建物はすごい特殊な形をしていて、こう橋状になってるんですね。だから多分行ったことない人よく分かんないと思うんですけど、下が何もないんですよ。8階なんですけど、ビルの8階なんだけど7階から下がないんですよ。だから4階までなくて、こうアーチ状になってるそのてっぺんのところがこの建物なんですよね。っていうのは僕よくさっきから筒をよく使ってますけど、この建物自体も筒じゃないかっていうことで、まあそういった構造をちょっと逆手にとってやると、ものすごく実は小さな力で面白い音、大きい音っていうのが作れるんじゃないかなっていうところでやりました。でやっぱりこの時も動くものとか光とかそういったものをよく使ってるんですけど、まあ、視覚っていうのは ものすごくやっぱ大事にしていて、っていうのはなんだろう、その音のその残響とかそういった空間の音を聞くんだっていうことを言葉で言ってもなかなか伝わらないことが多くて、これ建物がガンガン今鳴ってるような状態なんですけど、その伝わらないんだけど視覚的に例えばこう光を動かしてやって影が動いたものを見て、この影の動きに目を活かせるってことは割と簡単にできちゃうんですよね。でそれができると、まあ、そういうところにどんどんどんどん注意を活かせるようなことができると、今度は副作用的に音も聞いちゃうっていうか、注意深く感覚がどんどんどんどん研ぎ澄まされていくと、展示においてもさっきパフォーマンスでやってたような時間の経過とともに違うところにどんどん耳をフォーカスさせていくってことが割とやりやすくなるっていう意味で、視覚的なところもふんだんに盛り込んでやってます。ただその視覚的なものと音とに必ずしもこうなんだろう、目に見えて分かるような動機とかそういったものは全然求めてなくて、ただやっぱり因果っていうか、それが起きてこれが起きてるっていうところはすごく大事にしてたりします。でシステム的なところで言うと、これ4人の作家が今一緒に作ってるんですけど、プログラミングが入ってたりとかすごい複雑な構造を持ったところもあるので、多分今話を聞いても面白くない人もいるだろうから端折ります。まあ出来上がったものはとりあえずこのなんだろう、空間自体が泣いてるっていうか鳴ってるような状況で、その中でライブイベントを行ったりしました。これ多分行かれた人も何人かいるかなと思います。でこの時の、一緒に作ってる堀尾くんっていう、さっき映ってたこの矢代弁のグループとか作ってる人とは、一緒に一昨日まで仙台で展覧会をやっていて、仙台メディアテイクというところで展示をしてて、それが一昨日終わったばっかりなんですけど、で僕は撤収から帰ってきたばっかりです。じゃあこれで終わりじゃないかな、多分。これおまけですね。これなんか携帯みたいなのに撮ったやつで、これは京都でやった個展の映像です。かわいいなっていうぐらいの感じで入れてます。多分これでざっくりね、はい、僕のあれは伝わるかなと思うんです。
はい、聞いていただきました、8月31日に行われたアークトークコンピレーションボリューム6、の、発明家ムグルマ吉方さんと、音を扱う、アーティスト梅田哲也さんの対談の、様子でございます。今回梅田哲也さんの活動紹介ということなんですけども、ね、ちょっとね、ビデオを流しながらの紹介だったのですいません、本当ここは申し訳ないんですけども、ね、結構ね生でね来ていただいた方、この日結構、盛況だったんですけども、にはよくわかるんですけど、ちょっとね音声だけでは伝わりきれないところと、あと音声はね多少これ聞いていただいているのはやっぱり内容、ウェブにアップするために音を圧縮したりとかですね、してますんで、もっといい音になってます本来は、ということを、付け加えておきます。でちょっとわかりにくいところがあると思うので、ぜひもうこれはこれしか言いようがないんですけど、ぜひもう本当に彼自身が言ってますけども、プレゼンでは分かんないんですよね。実際、彼のもうライブ、もしくはインスタレーションの作品っていうものを見に行ってください。とにかく体感しないと分からない作品でありますので、もしちょっとでも、今日のを聞いてですね、なんとなくこう興味を持った方はですね、ぜひ予定を調べて、リンク先に行っていただいてですね、彼のサイトで、予定を調べてライブに行っていただきたいと思います。ということでですね、ちょっとまあ簡単に補足というか、いろいろ言っておられたんですけど、まさに彼のやってることというのはですね、なんて言うんでしょうか、いろいろ言っておられましたけど、まあ状況、そこの空間っていうものがあって初めて成立する、その空間に対して、アクションを起こすというその行為そのものが作品であるという作家さんで、非常にまあ一見、ちょっと一 般というかまだそんなにそういう作品慣れ親しんでない方には楽しみ方がちょっと分かりにくいかもしれないですけども、今言葉で言ってるかは分からないだけであって、実際ライブに行ったりすると楽しめます。決して、その頭でっかちで難しいと思うようなものではありません。で非常に面白いのはですね、彼、ライブインスタレーションって言葉を言ってましたけども、要はその音が移り変わっていく展示というか、その音を設置していく感覚をですね、そのプロセスをライブとして、実際その場で作っていく、そしてそこに観客を誘っていくっていうのが彼の、作品の特徴です。ですから、彼自身が言ってましたけども、音楽から始めたわけではなく、その空間、そこにいる観客、そこに漂うテンションっていうそのものをですね、一緒にその音の経過っていうものを介して楽しんでいくっていうような、ことをやってる方なので、なかなか何でしょうかね、この感覚をですね研ぎ澄ましてその空間の、に存在する、現象っていうものをこう感じ取っていく、非常に何て言うんですかね、彼の作品を一度こう通して、一度まあ体感してみると、この今回のトークのテーマでもある日常に対する視点みたいなところがテーマだったんですけども、何かが変わってくるような、感覚があります。一度この梅田さんの作品を、感じる、見るというか聞くというか感じるという感じですよね、感じた後に日常の中になっているさまざまな、音、本当にもう風の音から電車の音から遠くの、何か鳴ってる音っていうのは一切普段はこう耳を研ぎ澄まさないと聞こえないような音にですね、何らかこう感覚が拡張されて聞こえてくるようになるというか、日常の聞こえ方までが、こう変わってくる、そういう風な、作用がある、作品なんではないかという風に、私は個人的に、思っているところがあって、今回この方と、この発明家のムグルマさんという方に、独自の創作の中での日常をどういう風に見てるかっていうようなところを、少しでも話せたらいいなというふうに、思って、こういうふうな場を設けさせていただきました。もし本当に興味がある方はぜひぜひライブに行ってみてください。何度も言いますけども、本当にライブおすすめでございます。展示もおすすめでございます。ということで、なかなかちょっと、音と説明だけには伝わりにくい放送になっていると思いますけども、さらにですね、ムグルマさんも合わせて、第3回目の放送以降は、いろいろ、お二方の、興味のあるところっていうのを対談で話し合っていきますので、そこから何かまた感じ取ってくれるものがあるのではないかと思います。ということで、今回本当にビジュアル的にはね、発明家のムグルマさんの作品は非常にビジュアル的にも面白く、もちろん梅田さんの作品も非常に視覚に凝っているものではありますけども、そういった意味で写真、そして、この音ですよね、音の作品を扱っているってところで、結構いろいろ何て言うんですか、このポッドキャストでも配信で、音声だけで言葉だけで伝えるのが非常に難しいので、結構苦労してるところはあるんですけども、本当にきっかけにしてほしいと思います。このアークトークコンピレーションの内容を聞いて、ムグルマさんの活動に興味を持つ、梅田さんの活動に興味を持つきっかけとして、参考に聞いていただける、ようにね、作用してくれたらいいなと思いますんで、ぜひ、ちょっとでも興味がある方は、また3回目4回目と聞いていただきたいと思います。ということで、今回は、アークトークコンピレーション8月の31日に行われたボリューム6日常現象の視点発明家とアーティストの巻から、2回目の放送をお届けしました。ということで明日水曜日は、通常通りですね、カエルさん、滋賀県立大学人間文化学部准教授の細間博道さんによる、日常露天掘りをお届けします。はい、それではまた明日、アクオーディオ浅田渡でございました。